愛媛大学研究室から、こんにちは。
皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週も大学院医学系研究科の大西貴則教授にご出演いただき、悪性の脳腫瘍の研究や医学部の今後についてお話を伺います。
先生、浮腫というのはその腫瘍の周りにできるぷよぷよっとしたものですか？
そうですね、まあ、あの脳というのは非常に、細胞と細胞がこう、密にこうありましてですね、はい、あんまりこう、細胞の間に隙間がないんですね、
はいはい、
で浮腫というのはその細胞の隙間にずっと水分が、うん、こう溜まってくると言いますか、はい、まあ、むくんでくるという、だからある意味ブヨブヨとしたような状況を作ってしまうという、それがあることでその思った以上に、うん、腫瘍以上にですね、大きな、まあ体積を占めるものですから、はい、それが脳を圧迫して、
はい、
脳の状況を非常に悪くするという、うん、そういうものですね。
でその浮腫の原因解明に取り組めと言われて、
唯一頭の中でパッと考えたことは、これも直感ですよね、
はい、
きっとその脳腫瘍の細胞が浮腫を起こすような因子を出してるに違いないんじゃないかと、
はい、
その因子っていうのは何かとなると、自分のやってる今までことは、まあ、タンパクを知ってたので、
はい、
きっとタンパク性の因子ではないかと、これも勝手に憶測です。でそれにもう決めちゃってですね、
はい、
それをとにかく調べていこうというふうに、まあ、着眼しましたですね。
うん、その仮説はどうなりましたでしょうか？
いや、なかなか答えはなかなかすぐには出なかったです。
そうですか。
誰もが言ってたことではもちろんありませんし、私自身の仮説ですよね。で、まあ、細胞の中身を取り出してきて、うん、内容物を取り出してきてですね、それを、まあ、ある程度こう、まあ、分子の大きさで分けながら、まあ、タンパクを取ってきてですね、ある程度大まかに取ってきて、それを直接ネズミの脳に注入して、はい、そして浮腫が起こるどうかをある特殊な方法で、チェックするっていうか解析するという方法なんですけども、
はい、
最初はなかなかうまくいかなかったですね。
だってその仮説自体が違うかもしれないですもんね。
そうなんですね。脳腫瘍の細胞を、まあ、バイオ細胞を取ってきてですね、その中から抽出した液を、いろんな濃度に、まあ、濃さにしてですね、うん、とにかく濃縮してタンパクを、非常に、たくさん入ってるように、その因子が入ってるタンパクとして注入できるような形で入れたのがちょうどクリスマスの頃だったんですね、
はい、研究してる人なんかいないですよ。
いないです、こんな時に誰がやってるのかというような時でですね今これを、やめる、いや中断するわけにいかない時期にあるというようなことがありましてですね、うんうん、これでうまくいかなかったらもう全然、この仕事は進まないだろうということでですね、はい、もう必死になって、ちょうどもうクリスマスから年末にかけてもうその時期にもう毎日毎日夜遅くまで、その実験系に取り組んでですね、研究をしましたですね。でその時に初めて、
はい、
浮腫が起こることは分かったんですね。
ついに
分かったんです。
その細胞自体に浮腫を起こす因子が含まれているということを。
そうなんです。
発見されたわけですね。
そうなんですね。
命題を与えられた時は誰もそんなこと研究してなかったから、世界で初めての発見ということになりますよね。
そうなんですね。グリオーマ血管透過性因子というそういう名前つけましたですね、その時は、
はい、そしてこう発表を、世界に向けて発表をし、
しましたです。ただまあ、因子があるということ、それもタンパク性の因子で、これぐらいのサイズの物質量の大きさの因子であるという、でこういうふうな特徴があるという、そこまでですね、振り返ってみるとやっぱりその時の直感というのは非常に大事なんじゃないかなという、まあ、それが正しいとは限らないですけども、
はい、
まあ、そういう何かこれではないかというその思う直感力っていうのが結構、研究面では大事なんじゃないかなと思いましたですね。
帰国してからはどういった研究をされたんでしょうか？
これはですね、はい、その浮腫の研究をやってるちょうど最中なんですけれども、はい、たまたまその浮腫を起こしているその中にですね、細胞が非常にこう広がって飛び散っていることを見ましてですね、
はい、
これはひょっとしてその脳腫瘍の細胞が、
うん、
脳の中をこう走り回ってるんではないかという、
はあ、
そういうふうな、 まあ、ある意味また直感なんですけども、そういうふうなことを考えました。で、もともと脳腫瘍が非常に治療が難しいっていうのは、
はい、
手術でそのある本体を取ってもですね、その前に飛び散ってる細胞が、取り残されますので、これがまた再発の原因になるんですね、うん、ですから腫瘍がこう飛び散ってるということは非常に治療抵抗性になりますので、もしこの飛び散ってる原因が分かれば、
はい、
それに対する治療法も見つかるのではないかということで、次に行ったのはこの飛び散っている原因が、なぜ飛び散っているのかということに、うん、焦点を絞った実験研究を、まあ、し始めるようにしました。
なぜ悪性の脳腫瘍が飛び散る、その広がってしまうのか、
はい、
また難しいテーマをそしてある仮説を立てるそうなんですけれども、その細胞自らが動くんじゃないかと。
はい、まさにそうですね。これはその当時誰もがそんなことは考えてなかったような時代だったと思うんですけども、脳腫瘍の細胞自身が動く、うん、でその動くのは脳腫瘍の細胞自身が動かす、また因子を出してるのではないかというふうに仮説を立てました、
うん、ということはこれを食い止めることができれば新しい治療方法につながるわけですよね。
ですよね。
これは難しいと思いますけれども、難しかったですよね
そうですね、かなり、実際に、それを突き止めるまでは、
はい、
いろんな、ま、工夫もいりましたし、うん、苦労もしましたけれども、実際にはグリオーマというものがですね、
はい、
脳腫瘍の、ま、悪性の腫瘍なんですが、自分の細胞の動きといいますか、運動をこう高めるような、これもタンパク性の因子を出していることが、を突き詰めましたですね。
ということは先生の仮説が当たってた。
当たってたわけですね。細胞はやっぱりそれを因子を与えることによって非常に動き回るんですね、
はい、ということは広がっていくと。
広がっていきます。
これを世界で初めて。
そうなんですね。
発見されて、
ええ、
先にその浮腫という研究をされていらっしゃいましたけど、
ええ、
浮腫を通って広がっていくというような。
そうですね。
イメージですか。
結局浮腫はですね、その細胞が動きやすい、
うん、
走りやすいような環境作りをしているのではないかなというふうに考えています。ですから本来であれば非常に細い道を、窮屈な形で細胞が動き回れるしか方法はなかったんだろうと思いますが、うん、一旦細胞と細胞の間の間隙が広がればですね、
はい、
そこに非常に高速道路のような道ができるんじゃないかと。広い、幅の広い、そこをこう細胞自身はこう非常に動きやすい環境の中でですね、うん、動いていくんではないかという。だから浮腫はともそもそもその細胞が動き回るための条件を作るためのものかもしれないなというには、まあ、これも仮説なんですけれども、思っております。
愛媛大学でもですね、この1月地域医療学講座というのを開講して、
はい、
これはどういった思いから開講した講座なんでしょうか。
ですね、基本的にはやはりこの医師不足なんですよね、
はい、
地域のもう今言われている崩壊まで言われている、まあ、医師不足に関して、どうしようかというのがあったんですが、地域の医師っていうのはですね、非常に、いろんなことをこうできる医師でなくちゃいけないという。
そうですね。はい、
でところがまあ今の方向はより専門化されてましてですね、
はい、
専門医はたくさんいます、
うん、
内科でも循環器あるいは消化器の専門医ということでそれぞれに特化した医師はたくさんいるんですが、体を総合的に、全身を見れる医師っていうのは今育ってはいないと思うんですよね、
はい、
まあ、そういう意味で、まあ、総合医を育てないといけないということと、実際にそういう、総合医が活躍できる場がどういうところにあって、
うん、
で将来、どういうふうな形で、その総合医を、やりつくことができるかということを考えますとですね、その地域医療学というのを作ってですね、地域医療に関しての研究だとか教育だとかあるいは実践に関して核になるような場所が、ぜひ必要なんだろうということがこの基本構想になりますね、
うん、総合医の先生というのはいろんなことを知ってないといけないんですよね。
そうなんですよね。皆さんそういう場がなければ、
うん、
多分なかなかそういう総合医として目指していってもですね、十分にトレーニングもできないことが起こり得るんじゃないかなと思うんですよね、うん、
本当にその内科だけではなくて外科もできないといけないし、眼科であったり
そうですね、
お産もお手伝いしていただかないといけないし、
ですからね、
でもそういった先生がこう一人でも地域に役立つような先生といいますか、
はい、
すぐその患者さんの お役に立てると言いますか、そばにいてくれるような先生が育っていくことを目的としていらっしゃる。
そうなんですね、はい、
そしてまた今本当にあの大西先生は医学部長としても大変お忙しい時期なんですけれども、医学部のその基礎と臨床の垣根を取り払った新しい研究センターの設立も目指している最中ということで、
はい、そうですね、これはもう本当に医学にとっても、はい、あるいは夢大学にとっても非常に大きな、一つの、事業といいますか、はい、あのこれからのプランだと思うんですよね。で、まあやはり地方大学にあってですね、はい、特に医学部の中でもマンパワーというのは人が十分じゃない、うん、研究費の予算も限られているという、うん、まあ、そういうことを考えますとですね、あるものにできるだけ、方向性を共通にして、そして今までバラバラにやられてた研究をですね、何らかの形でこう一緒にこうできるような、うん、そのためには従来の臨床だとか基礎だとかいう垣根はもう完全に取り払ってですね、
はい、
ほぼ全員で、うん、力をスクラムを組んでやっていく、そういうことがまあ必要な時期に来たんではないかと思いますね。まあ、それがまあ愛媛大学ではできそうなので、ぜひこれを将来ですね、うん、作って、新しい研究の医学研究、特に生命科学の、愛媛における、まあ、あるいは愛媛から発信できるメッカにできたらなというふうに思ってます。
この新しい研究センターのメインテーマをタンパクに置いてらっしゃるということなんですが、はい、愛媛大学といえば無細胞生命科学工学研究センターもございますので、はいはいはい、そのタンパクというテーマでいくと、本当大学で連携を取れるという、
そういうことですね、
ね、はい、先生がその研究の方向性を示すことで、これから育ってくるその若い方たちのまた関心ですとか、
はい、
興味やる気というものが湧いてきますよね。
そうですね、そこ大きいと思いますね、うん、やはりこれからどんなあのことにおいてもですね、若い人が特に興味を持って力を投じるって言いますか、はい、一旦そこで、精一杯こう、頑張るっていうか、まあ、そういうことができる場があるのとないのとでは大違いじゃないかなと思いますね、うん。
大西先生が若い頃にお感じになったようなその興味ですとか好きなこと、また直感力というのをですね、
はい、
今の若い方にも感じてほしいですよね。
そうですね、確かに、直感力というのは、まあ、どうして育てられるかということは非常に難しいんでしょうけども、やはりいろんなものに自分としての興味をですね、関心を持つことだと思いますね、うん、音楽でもよろしいでしょうし、絵でもそうでしょうし、いろんなものに対して美しいものだとか、いいものを自分の五感で感じ取ること、これがまず大事なんじゃないかと思います。それと、まあ、ある程度、自分の道を極めていくことが直感力につながっていくんではないかと思ってます。
2週にわたりまして先生、いろいろなお話を伺わせていただきました。どうもありがとうございました。
いいといたしまして。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科の林和夫教授にご出演いただき、先生のプロフィールや木材の有効利用などについてお話を伺います。お楽しみに。